今日からアドベント対抗節です。私たち教会に集う者はイエス様の到来を待ち望んだあのイスラエルの思いを何度でも何年でも思い起こすようにと、イエス様が下ってくるのを待つ季節、対抗節という時期を過ごすのです。で、今日のこの日、アドベントの最初の日曜日、私が神戸信愛教会に使わされたことにも神様の深いお考え、ご計画があってのことなのだろうと、そう思い巡らしながら電車に乗ってまいりました。で、待ち望むということは、今のこの教会にとって、皆さんにとって非常に切実な営みなのではないかと思います。毎年のように過ごしてきたアドベント対抗節かもしれませんが、あえてこういう言い方をさせていただきますと、今年神様から与えられた状況がさらなるスパイスとして忘れ得ぬヘビーな味わいをもたらす。信仰者の生涯において振り返った時に、大きく心に刻まれる2022年のアドベントとして思い起こされることになるかもしれません。神様から使わされて共に歩んできた牧師が急に去ることになった。この教会は新たな牧師を待ち望む季節を神様から与えられた、与えられてしまったわけです。私たち人間の側の思いから言えば、これはまさしく与えられてしまったとしか言いようがない。これが偽らざる正直なところだと思います。西部連合長老会、そこに連なる教会、牧師、これらは皆取り繕うことなく、またその必要もなく、この偽らざる本音を共にして今年のアドベントを迎えます。で、私が今日ここに使わされたのも、それを一つの側面から皆さんの前に表す、見える形で分かち合う、そのためなのではないかと思い巡らしながらやってきたところです。で、アドベントに入って普段仕えている教会とは違う教会に仕えるというのは、なかなか珍しいことだと思いますが、こういう特別な時には特別なことが与えられる。神様の特別なお計らいとして皆さんとこの日、この時間を過ごしたいと思っています。それと同時に、人間的には当然の湧き起こってくる偽らざる思い、正直な思い、その中での待ち望むということについて、今日は神戸信愛教会を中心に西部の交わりの中に入れられているものとして、仲間の教会として、共に聖書の言葉からきちんと聞き取っていきたい。ある意味聖書によって私たちの待ち望む姿勢、待ち望むということについての理解、心構え、で、そういったものをきちんと正されていきたいと、そのようにも願っています。今からかれこれもう25年くらい前のこと、まだ洗礼を受けて日の浅かった当時の私は、母教会にて 無牧の時期を過ごしていました。まあ、とは言っても無牧の何たるかまだ全然よく分かっていなかった私でしたが、まあ、今にして思えば無牧の時期の真理というか、まあ、一つの切り口から、ああ無牧ってのはこういうことなんだなと、こういう気持ちになるものなんだなと実感する出来事がありました。もうおぼろげな記憶なんですけれども、その日の礼拝にお招きしていた先生を、まあ、どうしたわけか近くの駅までお迎えする役回りを与えられていたんだと思います。で、初めて来られる先生だったのか、駅からお連れするということを、でもちろん私がメインではなかったんですけれども、先輩のクリスチャンと一緒にしたんだと思います。もういろんなことがおぼろげな記憶なんですが、ただ一つ、気持ちという面ではっきり覚えているのが、駅で、予定の時間が差し迫る中、先生はちゃんと時間に来られるだろうか、もしも来られなかったら礼拝はどうなるんだろう、こんなことをふと思ったんです。これだけは何でかはっきりと覚えています。まあ、もしかしたら今日皆さんの中にもそういう不安を抱かれた方もおられるかもしれません。金子はちゃんと覚えていて来てくれるんだろうか、アクシデントがあって間に合わないとか来られないとか、そういうことはないだろうか。そうなってしまったら神戸親愛教会の礼拝はどうなるんだろうか。で、考えてみるとこういう心理は無牧の時ならではなのかもしれません。で、この教会も牧師館が隣にありますが、礼拝がある日は牧師がそもそもいて、でその場で迎えてくれる。私にとっても教会というところは行ったら牧師がいて迎えてくれるところ、経験から漠然とそれを当たり前のこと、普通のことと思っていた節があります。そしてその前提がなくなり、こちらが礼拝を成立させる大事な役目を担う人、説教者を待つ側、待ちわびる側になってみて、でそこで急に感じる何とも言えない気持ち、不安もあるし焦りも出てくる。間に合うんだろうか、そもそもちゃんと来てくれるんだろうか、自分の中に湧き起こってくるこういう思いが待ち望むという事柄をいつしか支配し、そして飲み込んでいく。切実であるがゆえに、気がついたら待ち望むということがどうしても私の思い、私たちの思い主導のものになっていて、でそれは自分の中で待ち望むということへの意識が高まっているとも言えますが、でもそのテンションの高まりはどこを出どころとしたものなのかというと、私たちのうちに芽生える人間心理であったりするんです。で、そしてその線で待ち望むということについて、聖書が語る待ち望むということについても、ついつい読み込んでいってしまうということはないか。ほら、聖書も待ち望むということについて触れてくれている。 私たちのこの気持ちを分かってくれている。でこういうつながりで聖書の言葉に慰めを見出したくなる。そうやって飛びつきたくなる。これが誘惑なんです。で今日は旧約と新約の2箇所、待ち望むということについて皆さんと共に確かめようとしています。しかし主を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。走っても疲れることなく、歩いても弱ることはない。で私の知る限りでも結構多くのクリスチャンがここを愛称聖句にしているように思います。本当に励まされる言葉です。聞いただけで第一感力づけられるものがあります。でもだからこそその励ましの出どころとどういう構図で励まされるのかを確かめておきたいところでもあるんです。イザヤ書は漠然と一般論として待ち望むということをしている者は新たな力を得るんだ、それこそわしのように力強く羽ばたき大空へと駆け上がることができるんだ、こういう言い方をしているわけではありません。何を待ち望むのか、そこのところをはっきり書いています。主を待ち望むのです。救い主を待望する預言の書としてイザヤ書は主を待ち望む、イエス様を待ち望む、待ち望むという行為の目的語を明確にしています。何々を待ち望むといった時のその何々に何を当てはめてもいいわけではないのです。私たちがいろんなものを待ち望んで神様に願うようになる。子供の頃からのクリスマスプレゼントを待ち望んで神様に願うなどということから始まって、私たちは本当に好き放題神様に対しておねだりをしてしまいます。で神様は確かに私たちの祈り願いをどんなものでも聞いてくださいます。祈り願ったらいけないなどということはありません。でも私たちが待ち望むということを聖書に基づいて考えていく、信仰生活において整えていく、でその際にそこで見えてくるはずの待ち望む対象はといえば、もうそれはただ一つ、主キリストなんです。でそこを間違っちゃいけないし、何かふわふわしたものに拡散して広げていっちゃいけない。こっちの願望に沿って勝手に拡大解釈しちゃっていいのかということです。それで聖書の言う、またあのイザヤ書の言う、わしのような力強い希望に生きる、その原動力を果たしてきちんと受け取れるのかということなんです。で、聖書は待ち望むという言葉について、非常にたくさんいろんな箇所で用いていますけれども、その用い方に明らかな傾向を持っています。 主を待ち望む、イエス様を待ち望む、あと神の国を待ち望む、神様のご支配をこそ待ち望む。待ち望むという言葉の目的語として出てくるのはこういう言葉なんです。今の私たちで言うなれば、牧師を待ち望むという大きな、とても大きな切実なことがあるけれども、それを主を待ち望むということと無縁のこととして語ることは、これは言ってみれば聖書の作法に基るんです。聖書の待ち望むという言葉のイメージからはずれてしまう。だからそこを間違っちゃいけないんです。牧師を待ち望む、堂々と私たちはこのことを主に対して申し上げ訴え出たらよい。ただ主を待ち望むこと、主の主権がこの地に、そしてまずこの教会にどうか満ちますように、そうやって神の国が来ますように、神様のご支配が行き届きますように、神様の平和こそが満ちますように、こうしたことを願って待ち望む中で、牧師を待ち望むということもまた位置づけられないとおかしいんです。で、かつての私のことで言えば、駅まで出迎えて来てくれるんだろうか、間に合ってくれるんだろうか、ちゃんと礼拝を始められるんだろうか、でこれらはすべて正当な思いのようにも見えますが、実は人間本位な願い方になってはいなかったか、今となっては思うんです。牧師がいて礼拝が行える、安定した形で毎週それを行えることを人間の思いで願っている私がいたようにも思うんです。今の私の不安をとっとと取り去ってほしい、こんな思いを毎週のように味わうことがないようにさせてほしい、その本音をベースとした思いのその上で礼拝のためにも来てほしい、早く来てほしい、そう思っちゃっていたのではないかと、過去の若かりし日の自分に問いかけたい思いもするんです。あくまでも聖書にのっとって待ち望みましょう。待ち望むということで言えば、例えば詩編にはこういう言い回しがあります。主の前にもだし、耐え忍びて主を待ち望め。これは詩編37編の7節です。で、これなんか典型的な言い回しです。主を待ち望む。目的語はやはり主です。これもイザヤ書と全く同じです。そして主を待ち望むときにどうするのか、主の前にもだせというんです。沈黙して主に向かい主を待ち焦がれよ、これが新共同訳の場合の言い回しです。待ち焦がれよというのが実感のこもった新共同訳の翻訳ですが、で今回この教会の礼拝の準備で私自身も子供の頃お世話になった口語訳聖書で、これを改めて読み返してみて、 で、いろいろと訳し分けるのではなくて、同じ言葉はとにかく待ち望む、この言い回しに統一している、口語訳の良さを感じました。新共同訳だと同じ言葉を時と場合で結構いろいろに訳し分けているわけです。それはそれで意図があるわけなんですけれども、ああここにもあそこにも待ち望むって出てきてるんだ、わかるんです。待ち望むということが聖書の中にいかにたくさん出てきていて、そして同時に一致した方向性を示しているのか、これを改めてよく感じました。そしてこの詩編のところで言うと、もだす、沈黙する、要は待ち望むということの第一歩として、私たちの方を黙るんです。アドベントに読まれることの多い母マリアについての記述の中にも、マリアはこのことについて心に収めたという言い回しが出てきます。で、これも似たようなことで、こっちが思いをベラベラ喋る前に沈黙する、待ち望むということに伴う大事なあり方が提示されています。まずもだした上で、神様の前に静まった上で、まず神様の声を聞きつつ待ち望みたいものです。そこでいろいろと祈り願いたいところです。そして待ち望むということで、もう一箇所合わせて思い起こしたいのが、イザヤ書の26章、主よ、あなたが裁きをなさる道で我々はあなたを待ち望む。これがイザヤ書の26章8節の言葉です。で、あなたが裁きをなさる道でというのが口語訳で、これが個人的にはとても良いと思いました。あなたの裁きによって定められた道を歩みというふうに訳されてたのが新共同訳なんですが、あなたが裁きをなさる道でというのが、もうすっきりとストレートに神様の主権というものが前面に出た言い回しになっています。主を待ち望むということは、神様のご支配を待ち望むこと、裁き主でもあられる主キリストを待ち望むのだということがよくわかります。私たちの思いがどうこうなる道でじゃないんです。まずもってあなたが、主キリストが裁きをなさる道でなんです。で、ことほどさように聖書が待ち望むということについて語るときには、明確な傾向がある、方向性があるんです。主を待ち望む、神様のご支配を、神の国を待ち望む、で、その下で私たちの必要も位置づけられ、私たちの切なる祈り願いも位置づけられる。で、そうであってこそ待ち望むということは聖書に導かれ、聖書に沿った形で私たちのうちに実現していく。神様のご支配を望むからこそ、だからそのために用いられ、そのためにこの群れを整えていくべく牧師も備えられている。それを私たちは待ち望むんです。最後にヘブル人への手紙。キリストもまた多くの人の罪を負うために一度だけ ご自身を捧げられた後、彼を待ち望んでいる人々に罪を負うためではなしに二度目に現れて救いを与えられるのである。今私たちがアドベントを迎え主を待ち望むという時、どういう意味合いでイエス様のお越しを待ち望むのか。それは再臨の、改めて来られるイエス様を待ち望む。花嫁が花婿を待ち望んで備えるようにして、私たちは再び来てくださり、救いを完成し神の国を完成してくださるあのイエス様のことを待ち望む。この世の誠の王を待ち望む。十字架の出来事を起こしに来られる方を待ち望んでいた時代から、今や救いの完成、神の国の完成、私たちの祈り願いが完全に聞き届けられる、そういう終わりの日を待ち望む時代へと進んだ、このことを確かめつつアドベントを過ごすということを私たちは許されているんです。二度目に現れて救いを与えられる、途中経過ではなく完成した救いを与えられる。そのためにイエス様が来てくださるのを心して待つ、それが今私たちに許されている待ち望み方なんです。そもそもイエス様は神の国の到来、その接近を開口一番告げに来られました。時は満ちて必ず必要もまた満たされる、そのことを告げてくださるお方を待ち望む、それがアドベントです。そしてだからこそこれを告げるために、この教会を持ち場として使わされる牧者のことをも待ち望みたいと思います。この教会の改修と一緒になって神様のご支配が行き届き、この地が神の国となる時も間近い、そう信じて待ち望む者が建てられることを共に祈り願って、今年ならではのアドベントを味わいたいと思います。お祈りをします。主イエスキリストの父なる神様、主を待ち望むアドベントです。最初のろうそくを灯すアドベント第一の主の日、神戸信愛教会においてこうして礼拝をすることができる幸いを感謝いたします。あなたは私たちの祈り願いをすべてご存知であられます。どうか私たちの祈り願いを、主を待ち望む、神の国を待ち望む、この聖書の待ち望み方によって整えていってくださいますよ。そしてそこに祝福を、そして救いの完成と与えていってくださいますよ。そのためにもアドベントの時、まず漏らしてあなたの御声に聞き従うものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りします。